モグラグラジオでーす。お願いします。イエイイエイ。月に月に1回のお楽しみ、アートトピックの回でございます。
はい。
デザイナーのマガラです。
おげちょうです。ということで、
はい。
まあね、この企画はだけは毎月やらないと。
そうですね。
年明け1月に、
はい。
2012年のアートトピックっていうまとめをね、
はい。
やりますんで。
もうそんな時期になってきたね。
そうやで、もう年も押し迫ってきましてね。
あと1ヶ月で終わるとか、ほんとちょっと信じられへん感じになるな、毎年。
嫌すぎる。
うん。なんやろうな、このがっくり感。
いやすぎるけど、でもまあ今年はでもまあまあいろいろやったとは思うんやけどね。
そうですね、
うん、結局だからその台湾の話を全然できてないんですよ、このポッドキャスト上で、
うん、ほんまやな。
ちょっと軽くした方がいいかもしれないですね、
そうね、
今日ということで、
はい。
まあアートトピックっていうのはマガラさん、アートトピックウォッチャーのね、
ウォッチャーが
マガラさんが今やってる展示とか、
はい、
今月やってた展示でおもろかったもんとかを、
はい、
まあ一方的に紹介するっていうコーナーなんですけど、
はい、独断と偏見によりお届けしております、
うん、でもまあちょっとその前にじゃあ、はい、台湾の話をしましょうよ。
そうですね。
じゃあ
一つ目のアートトピック
ということで、
はい、
サル、
はい、
11月の何日ですか、あれは
8からかな、
8から11まで、
はい、
台湾の台北市で行われていました、
はい、
ニューシティアートフェアにモグラグガレージ参加してまいりました。
やりました、ついにね、海外初出展、
そう、うん、海外初進出、世界戦ですよ。
本当ですな。
プラス加えて、
はい、
まあ去年のウルトラに引き続きこうがっつりとしたアートシーンに参戦ですよ、
はい、
モグラグ
現代美術のど真ん中にね。
そうですよ、
モグラガレージぶっこんで行ってきたね
ぶっこんでしまったね、
ぶっこんでしまいました、
うん、どうやったですか、あれ、なんか行ってみて。
なんかね、いろんな意味で感慨深いんですけど、
うん、
やっぱり海外って日本と全然違うなっていう一つのシーンが見れたような気がしましたね、
は
いはい、やっぱ売るために行っているっていう、まあ、当たり前のことなんやけど、それがすごい浸透してて、
うん、
見に来る人も、まあ、買おうとしてくる人も多いプラス、
うん、
お国柄みたいなのもやっぱ全然違うからさ、
はいはいはい、
そういう意味でアートっていうのが国によってどういう風に捉えられてるかとかが、
うん、
ちょっと垣間見えたような気がしましたね、
はいはい、まあ、まず基本的にはすごい好意的でしたよね、
うん、
全体的に。あとすげえ客いたしね、
すごい、
うん、
単純になんていうの、こっちで美術館で個展とかしてる大物がしててもこんなに人来るんこうへんのちゃうかっていうぐらいのレベルできた
そうやね、ちょっと層をなしてみるぐらいの感じやったけどね、
うん、
なんやろ、まあ日本から今回のそのニューシティアートフェアっていうのは日本のギャラリーでやったと、
はいはい、
まあ基本的に主催が ねアッシュペイなんで、
はい、あのアッシュペイフランスっていう服とかをね、
そうそう、
メインでやってるので、それで知ってる人が多いんじゃないかなと思うんですけど、ブランドをやってる会社さんが日本の、
うん、
日本各地からのギャラリー12個ですね、
はいはい、
を引き連れて向こうで、なんて言うんでしょうね、ビッグサイトみたいな小さい版みたいなとこを借りて、
う
ん、
そうそう、
展示するっていう。
でアートスペースが3分の1で、
はい、
3分の1はプロダクトデザインとかが中心のブースで、うんうん、で残りの3分の1が完全にファッションいう感じになってて、
うん、
まあその現地で作品をやり、じゃあ販売をやり取りできるのはアートだけやったんですよね、あそこに。
そうです、そうです。
ほとんどプロダクトとファッションはまあ、なんていうの、そこで見せて、
はいはいはい、
向こうで展示会みたいな。
そうそうそうそう、
うん、
まさに、
うん、
展示会でしたね。
だったんですけど、
うん、
まあ、すごい人でね。
老若男女来たね。
ああ、そうそう、本当にそう。
そこがちょっとびっくりした
けど、うん。老若男女いれば、もう犬連れてんのもいてないね。怖かったですけどねそういう意味では、
うん
うん、まあまあまあ面白かったし、
うん、
なんか僕がだから向こうで4日間、3日間ぐらいかな、
そうですね、
見てすごい感じたのは、
はい、
その今年の5月に業務の、
はいはいはいはい、
レピティットミグネオンっていう展示をうちでした時に業務がうちに来て、
ドイツからね来てくれて、
そうそうベルリンからで、はい、なんかその時に業務と話してたことの、うん、っていうのがそのベルリンっていうのはすごいあの物価が安いから、
うん、
で治安もいいし、
うん、
あの世界中のアーティストが要するにベルリンで住んで、
うんうん、
その EU 圏で勝負をするっていう、
はいはいはいはい、
形が一般的だとヨーロッパでは、
うん、ベルリンはしかもあれでしょ、アーティストビザが結構降りやすいじゃないけど、
そう降りやすいし、
そういうのもありますもんね、
う
ん、
そうなんですよ、それの、まあ、アジア版っていうのが、
うん、
まあ、もしかしたら今後日本のアーティストとかクリエイターはちょっと模索してもいいんじゃないかというか、
うん、
まあ、すでにあの DJっていうかトラックメーカーの LKO なんかは、
はいはいはい、
あのタイに住んでたりとか、
うん、
で日本でももう結構なペースでライブしたりとかしてたりとかあって、 その、だいたい台北行った感じだと日本の3分の1なんよね、物価が。
そうですね、
うん、でまあもちろんアジア圏っていうのはこれからぐいぐいと経済的には発展していくから、
まさに
いずれもしかしたら日本の2分の1かもしくはトントンにまでなる可能性はあるんですけど、
うん、
まあ、逆に言うと日本って経済がどんどん悪くなっていくから、
うん、
物価が上がっていくんでね、これからそうなるとだからその差は逆に埋まらへんし、うん、そうなるといよいよ日本に住むっていうことの、
ね、
そのデメリットが増えてくるっていうか、
うん、
まあ、もちろんあとはそのビザとかね、
そういう
まあ言ったら、まあ、政治的なルールも含めてそっちの方の整備をしてもらうと何とも言えないんですけど、
うん、でもこうなんか日本より先にその周りの国が整備しだして本当にアーティストが簡単に住めるようになってきたら、
うん、
可能性的に流出が始まるなっていう気がしましたね。
始まるね、
台湾に、ね、往復で行く飛行機が3万円ぐらいで、
そう
東京から飛行機で大阪新幹線でね東京大阪を往復するのと一緒や
ね、
あれと思って、
せやね
実家帰るのと同じ値段やだと思う。
そうだちょっと無双したのはだから台湾なりシンガポールなりに住みながら、
うん、
東京でモグラグガレージをやり続けるっていうのは、うん、多分うまいことやれば可能なんですよね。
そうなんですよね、
これ
、
うん、そういうことをちょっと肌で感じたっていうか、まあ、たまたまねその、
うん、
今台湾に結構友達のアーティストがいっぱい住んでて、
何の偶然かね、
うん、夜な夜なその人らと飲んでたもんやから逆に思うっていうか、
うん
うん、
いろんな収穫がありまして、
うん、
やっぱアジア面白いなっていうのがその台湾さっき言ってた拠点にしてっていう香港とか、
うん、
シンガポールとかのこの急成長ぶりによるアートのなんていうの活性化してるというか、
うんうんうん、
面白いなっていう。で今やっぱまさかと思っててんけどタイもすごい面白い。
あ、はいはいはい、
でタイで展示も結構するんだよみたいなアーティストさんとかもいて、
うんうんうん、
そういうの聞いたらほんまに台湾にいたらめっちゃ楽やなと。
いや楽、ちょうど真ん中ぐらいやからね、
うん
うん、で、まあ、今回はだから日本が主催してたアートフェアやったかもしれへんけど、
うん、
そのもう一個同日にやってたそのアート台北っていうのはもっと少しハイな、はい、
そうですね、
それこそ小山富雄ギャラリーとかその辺の開会危機ギャラリーとかが出てたところで、
う
ん、そっちはもう見るからに世界中から客が集まってて、
ね、
まあ、
う
ん、コレクターなりが闊歩してる感じやったんですけど、 でもまあ全体的には実は多分俺の見た感じ、うん、見立てやと、
はいはい、
100の入りで言ったらニューシティアートフェアの方が多かったと思う
、うん、うん、確かに
そのマーケットっていうかその金銭の動きはこっちの方が少なかったかもしれんけど、
うん、
つまりそれは何が多かったかって言ったら一般客が多かった。
そうですね、
特に若い人らが
なんかなんで来てんねやろうって思うぐらいいたね。
うんうんうん、で若い人らに、
うん、
その作品を見せるっていうのは、
うん、
これはあの作品を売買する以上の、ものがあると僕は思ってるから。
そうです、ね、
結局すごい良かったなっていうか、
めちゃくちゃ嬉しかったです。あんなたくさんの人に4日間3日間、
うん、
4日間かで見てもらえるなんて何年かかっても日本じゃできへんぞっていうレベルの人に、ね、
あれ
気に
分かれへん概算やけど、うん、1日1000人近くは来たんじゃないの。あれ
そんなに来たかな。
多分な、だってさ、うん、常にブースにさ10人平均ぐらいで
ひ
っきりなしにおったやん、
うん、 ぎゅうぎゅうとね、
うん、
それ丸一日やってんねんもんな、横
が。そうそうそう、それでだから多分1時間で100人ぐらい見てるんじゃない、あれ。
そうか、
じゃあ、まあ、1000人は言い過ぎやけど、まあ、
500-600
は完全行ってるから、
それが4日間やもんな、
うん、2000人は最低でも見てる、うん、あの今回もモグラから出した作品を。
本当やね、
うん、
なんかやっぱ国違うなって思うもん。なんかさ、うんうん、こんなイベントあるよって言ってもさ、東京の若者そんなさ来へんやん。アートに興味がある人がちょろっと出回る程度なのかなと思ったけど、そうじゃないんやなと思って、
うんうんうん、
まあ、だ結構びっくり、うん、
まあ、だから今やってるレ展に関しても、はい、その要するに絵画みたいのを、まあ、僕らみたいなところがやるべき仕事っていうのは多分そのポップ今めっちゃ熱いものとしてどう見せるかっていう見せ方をまず提案する必要があるし、うん、その上でそれを国内にとどまらず、
うん、
割とその出ていける範囲でその海外とかにもアピールしていって、はい、その何かこう絵画のまあ新しい動きみたいなものを、まあ、ああいうような感じでこう見せ続けていく必要があるのかなと。
そうやね、なんかザ現代美術じゃなくって、
うん、
なんていうの、サンフランシスコのスケーターとかのカルチャーがこう 全世界に動いてるかのような、
うん、
ちょっとねロー的なというか、
まあそうやね、
うん、ま、なんていうんやろうね、カルチャーの動き何言ってるか分からんくらい。
いや、まあまあ、だからそのいやもうまさにそうやって、だからその一般人の人らのそのエンターテインメントとしてのアートなり絵画なりっていうのを、
うん、
出していった中からもしかしたらその、まあ、それこそマーク・ライデンとか、
うん、
あのバンクシーみたいな人たちみたいなのが、
はい、
ハイアートにも食い込んでいくっていう動きを作るしか、まあ、僕らには手がないし、
そうですね、
そっちの方が面白いし、うん、魅力的に感じてるから、
うん、
まあ、それをやるべきなのかなって感じですね。
そうですね、うん、うちらの面白いと思ってるシーンをね、いろんな国の人に提示できたらなというのの再確認というか初確認。
まあそうやね、
うんうん、
まあ、とにかく反応が良かったんで、
うん、
あと、まあ、作品もあの1点売れましたからね。
そうですね、
1点でしたけど、
うん、
でもまあ0か1かではもう大きな違いです。
大きな違いでね、
あ、こんなに反応もよくって作品も売れる可能性があるんやって思えたから、うん、まあ、来年もね、
うん、
どっかでやれるであろうアートフェア、海外の
本当ですね
には顔を出したいなと思いました、
うん
うん、
皆さんもね、いろいろ行ってみたらいいと思う。なんか本当に近くて、
うん、
もう今や外国やしなとか言ってる場合じゃないやなっていうことがよく分かった。
そうね、
うん、大阪に展示見に行くねんぐらいの感じで、どんどん飛行機乗らなあかんねんなっていう気がしました、
ね、う
ん、
そうやな、
なんか動いてる人が強いなと思いました、
う
ん、はい、
ということで、
またじっくりね。
そうですね、じゃあ11月のアートトピックいきましょうか、はい、
じゃあ2つ目のアートトピック、何からいこうかな
お好きなのから。
はい、六本木の森美術館で行われております、
出た、
愛田誠天才でごめんなさい、
出ました、
です、
出ましたね、
出ました。結構この冬ナンバーワンの話題かもっていう愛田誠さんの、
まだ行けてないんですよね、
はい、
これ
ね3月31日までやってるんで、
あ、そうなん、
はい、じっくり行ってください、
はいはい、
簡単に皆さん愛田誠さん知ってるとは思いますが、なんていうの、簡単に説明しておきますと、美少女、戦争画、サラリーマンなど、社会や歴史、現代と近代、西洋と奇想天外な作家さんです。
飛ばした今、
飛ばした、どれ読もうかなと思って、まあ、話していくうちに、うん、ですね、美術館で展示するの初めてなんですよ、初個展。
そうなんや、
うん、あのグループ展関係にはいろいろ出してたり、
はいはい、
横取りとかで大きい作品出したりはしてるんですけど、はいはいはい、美術館での個展ってなるのは初めてで、
うんうんうん、
意外と思うほどこういう個展で活動がすごい少なくて、
うんうん、
やっぱりちょっとグロテスクなものだったり、
うんうん、
社会派で結構ちょっと危ないところついてたりするから、うん、すっごい評価が難しいっていうのもあったみたいなんですよね。
なるほどなるほど。
それでこんなに大きいのは初めてで、デビューしてもう20年ぐらい経ってはる人やねんけど、
うん、
こんな規模のは初ということで、
はいはいはい、
結構力が入ってましてですねものすごいことになってんねんけど、
うん、
有名な切腹女子高生とか、
うん、
いわゆるなんていうの、美人画っていうんですかね、
まあ、まあまあまあそうですね、
うん、女性をモチーフに、
女性というかまあ
ロリコン系かな、うん、
つるペタなまだ年派もいかない女の子たちのね、
ブルマ履いてるとか、うん、セーラー服着てるとか、うん、そういう感じの作品から、
うん、
私こんなん見たことないなってやつもすごいたくさんあってんけど、あ
新作ってこと、
新作もそうやし、その昔のやつでも、
あそうなんや、
はい、
うん、
あのなんかね幼稚園児がよくポスターとか書くやん、小学生とか幼稚園が、うんうんうん、
防災ポスターみたいな、
そうそうそうそう、うんうん、あれなんやねんっていうところから始まって、あれなまことが書いたああいうポスターシリーズとかコーナーがあんねんけどうん、うん、そういうとことかすっごい興味深くて、
はいはいはい、はい、
うん、なんかねいろんほんまに思ってたよりもめっちゃいろんなことやってるなっていうのが本当によくわかります。100点ぐらい全部で作品来てるっていうのもあるんですけど、う
んうん、僕この人あれなんですよね、
はい、
あのすごいなんていうかな、すごいシンパシーを感じますねこの人、やっぱりなんていうの、なんかめちゃスーパーハイなアートでもなく、
うん、
まあなんかどっちかっていうとローブルアート寄りな動きをすごいするんやけど、うんうん、でもまあ評価、日本にローブルアートっていう評価基軸がないからアートがそれをこう手伝っているっていうか、
うん、
なんかそのなんちゅうの作風とかもなんかこうそのこの人の興味の赴くがままにやりつつ、
ねね、
でもちろんバカテクやし、
うん、
そのなんかなんやろうな、なんかこう
動き方というかこういう風に考えて、うん、こんな作品作ってみましたみたいなのが、うん、結構うちらよりっていうか、
うん、
共感できる部分がすごいあるね。
そうそうそうそう、
でだからそういう美術館展示とかよりも、
うん、
あのカルチャー誌昔のスタジオボイスとか、うん、ああいうのでよく絵描いてたりとか、
はいはい、
出してたりもしたからそっちで見てる人の方が多いかもしれないっていう、
うん、そうなんですね、
この人画家やったんやみたいな、
そうそう画家だ今だからそのこの前もいろんな人と喋っててんやけど、うん、その今こんだけ視覚的なエンターテインメントがすごい百花繚乱でいろんな可能性というかがある、
はい、
この現代において画家をやることの、
うん、
まあある種ちょっとしたダサさみたいな部分を、
うん、
この人はすごい受け止めて、
うん、
あのその道を突っ走っている感じがすごい共感できるっていうか、
うん、
その例えばさ今20代とかで10代とかでさ、
うん、
俺絵得意絵描くの得意ってでテクニックめっちゃあるっていう人は、まあ、村上隆さんがだから そこら中で散々言ってる通り、
はい、
まあ、少し前やったらそういう人ら全員そういうエリートはあのアニメ業界に行くと、
あ
で今やったら例えばゲーム業界とかさ、
はいはいはいはい、
要するにもっと分かりやすく金にできる道っていうのはいっぱいあるわけ
な
んです
よ。 そうやな、
そこであえて画家を選ぶっていうのはその何かが足りてないか、うん、もしくはあのあ、ま、愛がありすぎるかどっちかなんですよ。
はいはいはいはい、はい、
でもちろんそのやり続けるにあたってどっかであこっちに行ってなかった方がもっとうまくいってたんじゃないかみたいな ある種のこう諦めじゃないけど、
はい、
そういうからの覚悟みたいなのっていうのが、
うんうん
うん、この人の作品相田さんの作品にはすごい感じるっていうか、
うん、
でそれでまあ評価されだすとやっぱりその今絵画をやる意味っていうのがさ、
はい、
その肉付けされていくやん、
うん、
そうなった時にその要するにこの相田誠っていう人は多分100年前にもいたと思うし、
うんうん、
100年後にもいるような人やと思うんですけど、それが評価されるかどうかその時代によるし、評価されたとしたらその評価のされ方がその現代の絵画、
はい、
画家っていう存在の意味を表すっていうのの本当に今それが体現されてる人っていう風に僕はもうずっと思ってるんですよ。
確かに。
だから見に行かなあかんねんけどまだ行けてないんですけど、
いやいやもう長くやってるんでね、しかこれは絶対見に行った方がいいと思います
うんうん、うん、
びっくりしました。森美術館こんなに広いんやって思ったの初めて。
あそう、
うん、
どういう意味で。
なんかないろんな作品がこう小部屋じゃないけど最初はこういうブースこういうブースってこう進んでいくやん美術館って、うん、それがいつまでたっても終わらへんみたいな気持ちになった。
ああ
の全然違う作風のが真ん中に入ってきたりするっていうのもあってはい、はい、
作品点数も多い、
点数も多いし、うん、見せ方もすごいなんか上手だなと思った。
うん、
はい、びっくりしましたね。そういう意味で、うん、日本ってこんな人いるんやでって言いたい
はいはいはい、
というかね、
うん、こういうのってさ、例えばこういうちょっとさ、うん、ロリコン入ってる絵とかってさ、はいはい、女の子はどういう風に見んの？
私女性目線っていうのがもうだいぶなんかモテないとこがあるから難しいねんけどななんかな、もうさ、うん、そんな時代さ過ぎ去った気がすんねんな。なんかもういわゆるさ、うん、おたけが出始めてからさ、うん、女の子溢れてるけど、うん、この人の絵ってそこにすっごい愛があるからさ、
うんうん、
なんか
そのすっごい愛があることってどうなのその普通にな
んかな、私一般女性の目線じゃないんやけど、うん、すっごい愛があるんやけど、うん、超客観的やねんやんか、
ああ
この人の絵は、
はいはいはい、
だからなんかもう生き切って消化されてる感があるから見てて気持ちいいんやけど、
ああ
なんでここまで女の人にこだわんねやろうなみたいな気持ちはある、
うん、ああそうなんや、うん、なんかそのいや多少こう嫌悪感持つ人も いて叱るべきではないかと思うんですけど、
ものすごいいると思う。あの今回18禁の部屋っていうのがあって、相田誠さんのそのエロめっちゃエロいやつとか、うん、グロ系あるじゃないですか、
はいはいはい、
あの手足を切ってる犬の女の子のやつとか、はいはい、ああいうやつが全部入ってる部屋あんねんけど、もうあそこの中に入った女性のさんさんたる表情ったらなんか出てくる人出てくる人もうなんか最低みたいな顔して出てくるし、
はいはいはいはい、
さって女の人は結構ね、
うんうん、いやなんかこれってさ、松井冬子のグロさとちょっと質が違うっていうかさ、
全然
違う、松井冬子は同性やんか、
そうね、
だからなんかその例えば内臓とかベローとか出てても、うん、どっかでちょっとその内面的なものを表現してるみたいな
風に、そうやね、そうやね、見えんね、
見えがち、見えそうやん、
うん、見える、そう見てた確かに、
うんうん、でも間はことは男やから、うん、どっかであのやる側、
うんうんうん、
要するにさ足手足切ってる側ちゃうかみたいな、
はいはいはいはい、
ポジションが入ったとしたらちょっとなんか上ってなる人もいた方がいいんちゃうかなと思うんだけど、うん、むしろ俺は
たっぷりいると思う。
あ、そう
なん、うん、そういうところはやっぱね、うん、ツイッターとかウェブの感想とか見てても、うん、苦手で嫌いな人はめっちゃ嫌いやね、やっぱ、
あ、はいはいはい、
嫌われてるというか、はいはい、そういうところもすごいあるね、
うんうんうん、
だグロテスクとはいえどもなんかその松井風子ほど内臓ベロみたいなのは全然ないし、
はいはいはい、
なんかそこに隠されてるコンセプトみたいなのを知りたいなとは思う人っていう意味で私は好きなんやけど、ね、う
ん、なんか肉体みたいのさ、うん、結構フィギュアっぽく捉えてるところがあって、そこがなんかこう、うん、すごいなんか同性の俺にしてみたら、うん、ちょっとその女の人に対するその気持ちとかがちょっとどうしてもなんかすごいダークな変態的なものを持ってんねやろなっていうのはちょっと思っちゃうんやけどな、
うん、
なんかただモチーフとしてなんかクールに描いてるとはちょっとあんまり思えへん気がするっていうか、うん、
もう18禁の部屋入ったら本当ね、なんでこんなこと考えつく人間いんねやろって思うぐらいびっくりするけどな。
あ、まあ結婚して子供もいるからね、
そうやね、
謎は深まる感じですけど、
ね、うちのお父ちゃんえらいことなってんなみたいなとこもあるけど、全体的に見たらな、
うん、
すごく面白いと思うんで、みんなの感想も聞きたいなっていう感じの人ですね。
はいはいはい、
はい
はい、ちょっとまあ僕は行きますんで必ず、は
い、3月31日までやってるんで、ぜひとも行ってみてくださいませ。
はい、ということでじゃあ、はい、次のやついきましょうか。
はい、では3つ目のアートトピック、新政府展坂口恭平です。
出た出ました、話題の、もうね
みんな知ってるかな。
いや知ってるでしょ、今年上半期、
はい、
あらゆるところに顔を出し、ね、あらゆる話題をかっさらっていった、
はい、新政府の総理大臣ですから、
初代総理大臣、はい、坂口恭平さん、はい、
今あのワタリウム美術館で展示をやってまして、ちょうど今が終わってるかな、前期後期に分かれててね、
はいはいはい、
前期が過去編今やってるのが過去編で、これがもう終わって、
うんうん、
これから未来編という、まさに新政府とは何なんか
火の鳥みたいな
それがこれから始まって、これも2月までやってるんで、
はいはいはいはい、
これは行くべきかと思うのですがですね、
そうですね、あの坂口恭平について一回モグラグラジオでやりたいなっていうのを村君とずっと言ってたんですよね。
もう私もぜひ混ぜてください、うん、その時は坂口恭平さん、簡単にプロフィール紹介しますとですね、作らない建築家っていうことなんですよね、
はいはいはい、
で作家、絵描き、踊りで歌いて、まあ 展示見に行ったら分かるんですけど、普通にドローイングとかもあったりして、
はいはいはい、
絵もあるんですが、でも基本的になんで人間だけがお金がないと生き延びることができないのかっていうのを提唱して、ね、ゼロ円ハウスなんて言おうか今一瞬悩んでしまって、その、はいはい、なんていうの、ホームレスとかを研究して、
はいはいはい、1
円もかからなくても家は建てれるし生きていくことはできるぞと、
うん、
なんでこんな高い金払って、
うん、
家買わんとあかんねやみたいなことを提唱してる、すっごい吸引力のある
吸引、そうやね、うん、本当にねダイソンみたいな人ですよね。
そうですね、
いやもう本当喋りも面白いし、うん、まあ言ったらこのまあ資本主義に反対するわけじゃないんやけど、うん、これからの生き方に対してのものの考え方みたいのを提唱してて、でこの人がやっぱり素晴らしいのが、うん、その別に革命を起こしてゼロからひっくり返そうっていうんじゃなくて、うん、今すでにあるもの、法律とかいろいろ含めて、はい、現状のものをもう少し深く掘り下げて、なんていうの、見方を変えるだけで十分やれるっていうことを、はい、考えの基本的、
ま、さに
基本に置いてるっていうのが、
そうですね、展示でも結構そういうところが分かりやすくされてて、
うん、
革命じゃなくってどっちかというと拡張、
そうそう、
ね、同じ、うん、違う見方で増やしていくっていう、
うんうんうん、
こんなこともやってもいいんじゃないかというのをいかに提唱していくかっていうのが、うん、なんかこうコンセプトになってましたね。
そうなんですよね、うん、もう本当、まあ、上半期はすごくて、
はい、
でなんか本人も本で書いてる通り毎年夏終わりぐらいに鬱に入るらしくって、だから下半期はおとなしいというかあんまり名前は聞かなかったですけど、
おうおうおう、
まあ、この展示を皮切りにまた再びの、
そうですね、
あれなんでしょうね、きっと、
うん、次から未来編やからね、結構その時は12月の半ばから2月までは未来編という後半戦なんですけど、
うん、
そのなんていうんですか、新政府の新しい内容、具体的なことをどんどん提唱していく展示になるんやけど、うん、その期間中もどんどん更新されるみたいで、
はいはいはい、
結構行ったらいるみたいな状態になるかもしれないようですね、
うんうん、いやちょっとね本とかも読んだんですけどね、面白いですね、やっぱり
なんか、うん、こんな人いるんやなってこう面白がられる理由がすごくわかるというか、喋、
うん、
り方にしろ、
うん、
なんか言葉の選び方にしろ、うん、強いねんけど柔らかいし、
まあ
面白い、
サービス精神があるよな、
そうですね、
うんうん、あと
ユーモアもあって、
ユーモアもあるし、興味の赴くままにどこにでも顔突っ込んでる感じ、首突っ込んでる感じがいいですよね、
うん、
落語とかもやってはんやろこの人、
あそうなんや、
うん、
そこまでとは知らんかった、
うん、
でもやっぱ本当に
同世代なんですよね僕、
そうなんですよ、同い年ぐらいじゃん
多分学年一緒じゃないですかねこの人と僕、多分78年でしょ、
総理大臣と同じですか
うーん、ちょっと焦りますよねこういう人を見ると、
うん、
うん、
なんかね今回のその展示のキャッチコピーになってるの言葉が、うん、あなたは何大臣ですかっていう言葉なんですよ、
はいはい、
だいわゆる新政府の国民を募集してるじゃないけど、
はいはいはい、
の中に例えば私はじゃあデザイン大臣で紙物は何でもやりますよとか、
はいはい、
お金の通貨の価値は何かっていうところに価値は人間にあるっていう根本的なところを提唱してんねんけど、そういうので料理何料理の大臣ですとか、
はいはいはい、
そういう問いかけがあって、本当にいけるんちゃうこの暮らしって思わせるぐらい楽しかったですね、
うん、まあ、俺はうんこ長い大臣です
それ何の価値もないやばいからしたら
もうね長い子出ちゃうん
ですよ、ね、そうこうブツブツ交換していか
ない、さっきもちょっとうんこしてましたけどね、
もう長いね後編
の、うん、クソ大臣ですけどね
もうな名前のごとくやねあかんやんか、でもね本当になんか興味深かったですね、さっきの台湾に住むかもみたいな話と一緒で、
はいはい、
この値段の高い東京に住み続ける価値あるんかみたいなところにね、
いやまあだってもう実際今の選挙戦見てもどうですかって感じでしょ
う、
あれ、
うん、
本当にもう完全に引いてますからね、
うん、寒
って思ってますからね
なんか茶番劇、
バランスはもう本当に
そういうとこあるから、やっぱこういう熱い考えの若い目キラキラな人が熱く語るとやっぱり胸が気持ちいいというか、そうそうそう、
だって徴兵制とか出てきたやろ、
うん
うん、
ちょっともうびっくりですね。本当に政治の話しだしたらもう日本はやばい本当に、うん、だからこそこの新政府に期待して
まあそうですね、
うん、なんか展示を行って、まあ、期待してって言ったけどそうじゃなくてこの人の展示を見ることで多分、うん、私たちの中身がどんだけ新しい視点を持てるかっていうことを、うん、そういう展示やなと思いました。アートじゃなくって、
まあ、もしこの人知らない人はね、うん、この人のことを端的に分かるのはね、
はい、
ねユーストかな、ユーストのアーカイブだかニコ動だったか忘れたですけど、あの宮台真司との対談してる回と、
はいはい
はい、あと元オウムの現アーレフの上優と対談してる、うん、この2本見てもらったら大体わかるかと思います。
検索すると結構すぐ出てくるんで、
どっちもすごいヒリヒリしていい内容で、あの本当に脳みそがグルーブするっていうか、
お
もうなんか動画って大体俺作業 BGM にして流しっぱなにすんねんけど、はいはい、この2本だけはちょっと食い入るように見てしまったですからね。
お、
うん、これでまあこの人のことを分かるんではないかなと思いつつ、
この人は本当にみんな調べて見てほしいですね、うん、
まあぶっちゃけ出し惜しみしない人やからこの2本見たらあんまりこの人が書いてる本読まんでもええんちゃうかぐらい内容結構被ってるんで
展示のところに本もいろいろ置いてあってんけど、確かにもうそれ見たよみたいなのはすごいある、
うん、
だから同じことをすごい熱く掘り下げてるから、
うん、
ブレてなくてすごいいいんやけどね、うん、なんか興味深かったのがそのお金をかけずに家を住むっていうので、うん、いろんなホームレスの人のね、
うん、
研究してて、
はいはい、
多摩川に住んでる人とか外国の人とか、
うん、
そういうところからどんどん知恵をつけていってる感じが ね、まあ、ね分かりやすいですけど、うん、なんか結構衝撃的やったな。なんかいわゆる一般のさ電気とか、うん、ああいうものは会社が儲かるように一定に壊れるようになってるやんか、
うんうん、
だからああいう壊れやすいものはさ
電化製品、ね、
そう買えへんわけよ、うん、あのホームレスの人はさ一回買って壊れたらもうお金ないやんか、うん、だからライトとかはあの車とか自転車のライト、
うん、
ああいうものは壊れたら危ないやんか、うん、だから壊れにくく作ってあるから、
うん、
家の電気は車のライトに変えようとか
はいはい、はい、
そういう簡単なところから細かいことまでが全部展示されてて、
うんうん、その終始一貫してんのがやっぱりいいっていうかね、
うんうん、熱かったですね、
うん、
でまたね何て言うんやろ、その建築を説明する絵っていうかイラスト、
うんうん、
みたいなのも結構面白くて、
うんうんうん、
俯瞰図みたいなね建築まさに建築系な、
うんうん、
あれもまたその中にユーモアが取り混ぜられてて結構可愛い絵とかも展示されてるんですよ ね、
う
ん、
そうね、ドローイングも割といい感じやし、
うん
うん、繊細な感じでね、
うん、
まあ、全く全然違う文脈やけど俺この人のドローイング見るとドームさん思い出すよね。
おでもそれは一緒で分かる、うん、頭ん中の精神世界みたいな、
うん、そうだからこう科学的な脳みそと、
うん、
こう割とこう文学的というかこう感覚的な目線みたいな、
うん、
文学的なところから得た仮説を科学的に実証するみたいな感じのクリエイターって基本、まあ、俺はそういうのがあんまりないんで割と好きですねやっぱり、
うんうん、なんか男の人っぽいというか、
うんうんうん、
論理的だったり感情的だったりのこのバランスをすごく双方向に活かしててるなと。
そうね、
うんうん、面白いなと思いました。
まあ世間ではだからあれでしょう、今年話題の人といったらスギちゃんですけど、
うん、
もう我らのようなね、
はい、
人間には今年話題といえばもう坂口恭平で決まりって感じで、ま
うんうん、
そのうちなんかモグラグラジオでもこの人について喋ったり、あわよくばこの人と喋ってみたいなぐらいの感じですけど ね、
うん、熊本に多分住んではるから行ったら会えるんじゃない、
ゼロセンターね、
うん
うん、まあ なんでしょうね、こういう言い方したらあれけど、その震災を、
はい、
震災後っていう、はい、震災後の世界っていうのをにまあ、この人がずっと長年やってきたことがバッチリハマって
一気に膨れ上がったのかな、
一般レベルでそのテレビとかのレベルでこう結構注目されたっていうのはまあまあ皮肉っつうかまあなんつうか、
そうやな、
うん、そうね、うん、まあ そんぐらいそのなんでしょうね、次の考え方みたいなのを提唱してる人ではあると思いますけどね、
うんうん、そう思いますね。なんか、うん、なるべくしてなったんやなっていう、
うんうんうん、そうだからやっぱり ずっとモグラグラジオでよく言ってることですけど、そのあのずっとやり続け一個のことやり続けてる人っていうのがまあ作家やとして、
はい、
それが注目されるっていうのは社会の何でしょうね、まあ、動きとか、はい、そういう状況によってそう選ばれる人は変わるし、
うん、
その時に発せられるメッセージの強さっていうのは、その最初にのトピックになった相田さんなんかはそのまあ言ったらそのまあいわゆる美術史的な意味で、
うん、
その未来に振り返った時にこういう目線があったっていう作品やし、
うん、
で坂口恭平っていう人は今有効な考え方を提唱してるっていう感じがすごいなんかするなという感じがします、うん、
はいはいはい、確かに
どっちも美術の役割かなって感じがしますね。
あ、美術、そっか、私坂口さん美術っぽくない感じがすごいしたけどな、
うんうん、
なんか枠が難しいけどね、確かにこうなると、
うんうんうん、っていう感じで、
はい、
行きましょうか。
わかりました。
あと5分ぐらいなんで、
はい、
これも見に行きます、
はい
はい、
でももうこんなとこだよ。
もう一個あるじゃない。
あ、一応これじゃあ行こうかな、
はい、
4つ目のアートトピック、これはもう終わりましたが、原宿のラゴリミュージアムでやっておりました、はい、デビッド・リンチ展、
出た、
行ってまいりました。
出たっていう人ばっか出た。
今回大物ばっかりやった。
大物ですよ。
デビッド・リンチはね、沖中さん映画は詳しいと思いますけど、うん、彼のなんていうの、ドローイングとか作品とか見たことありますか？
見たことないですね。
本当ですか？
なんか画像っていうかフライヤーとか、この一個前にヒカリエでもやってたでしょ。
そう
行こうと思ったんですけど行けなかったですね。
私ね映画よりもこの人の絵とかドローイングの方が好きなんですよね。
あ、っていうか、いや、うん、この人はあの本当にあの映画監督であって映画監督でないベンベンみたいな、
ベンベン
なんかあのアーティストですよね。
アーティストですね。
なんか俺の印象やと映画に関してもそうやけど、なんかちょっとこうシュールレアリストに近いっていうか、
うんうん、
要するに無意識みたいなことをそのよくもまああそこまであのショービジネスの中で成立させてんなみたいな。
本当思います。
だってこの人の映画を 100% 初見で 100% 理解できる人誰もいないでしょ。
全然分からへん。見ても怖いし分からへんし、
うんうん、
もうドキドキするけど、うん、でもなんかこれって人間ってなっていく。
ああ、そうそう、うん、やっぱこう深層心理というか無意識というか、うん、そういうところって結構それこそ絵画の領分やったんやけど、
うん、
今むしろそうも言ってられへんでしょっていうのがアートだとしたら、
うん、
もう少しこう社会的ななんたらとか、
はいはいはい、
やとしたら逆に映画が今それをできちゃってるというか、
うん、
それによって、まあ、この人自身この人が映画界に存在することで、うん、映画表現の可能性を、まあ、坂口恭平的に言うと拡張してる人って感じがの印象ですけど、
はい、
まあ、だから絵も当然描いてて、
はい、
違和感全くないって感じ
です。全くない、うん、タイトルがね、暴力と静寂に潜むカオスっていうねまた難しいタイトルやねんけど、うん、でもね絵もその簡単なドローイングから、
うん、
ドローイングはあのとにかくちょっと暗めのところにパステルとか絵の具で描いたような子供が描いたみたいな絵なんですよね、一見すると。でも結構深くて絵の中に英語でいろんな文字入ってるのが特徴的というか、
はいはいはい、
でもね今回のやつですごかったのめっちゃ大きい作品来てるんですけど、一つの作品がね3メーター4メーター2メーターみたいな、
うん、何メーター？
縦2メーター横4メーターみたいなすごい大きい額縁の中に、うん、紙粘土とかでちょっと半立体みたいな人間とか貼り付いてあって、
うん、
その中に電球が仕込んであって油絵で絵も描いてあって文字も描いてあるみたいな、めっちゃでっかい作品何点も来ててね、
うん、
ちょっとびっくりしましたね。なんか、
あ、そうなんや、
うん、なんか映画監督やと思って行ったらどぎも抜かれる感じがありましたね、
うん、
もう真っ黒で全部もう会場全部、
はいはいはい、
黒い壁に黒い絵ですよ
まあまあまあその辺の演出あたりはなんかいい感じですけどね、
うん、でキャプションも黒い紙に黒い文字書いてあるから、
あ、
もう結構徹底してて、
うんうん、
なんか言ってみたらあの本当人間の深層心理で自分の本当よくわからん、さっきの坂口恭平とか全然違うさ、もう自分の内部のことだけを絵にしてる、
うんうん、
結構プリミティブな感じで、
うんうんうん、
言ってみちゃうほんまに理解ってしにくいようなイメージ捉えるのも難しいしって思うねんけど、
うんうん、
なんかな 絵から出る迫力じゃないんですけど、
うんうんうん、
そんなにグロテスクなものを描いてるわけでもないのに、なんかすごい微妙な雰囲気があって、
はいはい、
この雰囲気はほんまこの人の作品じゃないと見れないみたいな強さがね、結構私の中では魅力なんですよ、ね、
なんか子供ん頃怖いと思った部屋のあの感じみたいなニュアンス、
本当そうです、ね、なんか天井のあのシミみたいなお化けに見えそうなシミみたいなね、ああいう空気感の私の中では作家さんというか、
うんうんうん、
そういうところがね冬にはぴったりでしたね。
え、そこ季節感に持ってい
くの？季節感にも合ってましたいやーびっくり、
あ、まあ、名前がリンチやからね、
怖い怖い怖い怖い、
全然そこかよって感じ
です。私怖いのは苦手なんですけどね、うん、結構一人でこの人の映画見るのも苦手な感じなんですけど、
あ、はいはいはい、
うん、なかなか興味深い展示でございました、うん、
なるほど。11
月はこんな感じでございます、
はい、ということで、
はい、
まあ何でしょうかな、こう、うん、秋はまあすごい芸術の秋っていうだけあっていろいろあったけど、
うん、
こう秋から冬にかけるこの11月っていう微妙な時期、実は結構ね
暑いっす、
おもろい展示多いですよね、うん、今まさに
このやっぱさ大きい、今回美術館ばっかりやったけど、うん、はこの11、12、1と都市またぐからさ、
はいはいはい、
結構ね大物入れてくるんやなってことが分かりましたね、
はいはいはいはい、
うん、
この時期こそ面白いって感じ、
そうですね、
うんうんうん、でこの時期が終わればあれでしょ、多分2月から3月にかけてっていうのは多分また
ちょっと華やかにさ、
華やか、そうそうそう、
うん、始まっていくんでしょうね、春に向けて、
うんうんうん
うん、やっぱこの冬はさ、なんていうんやろうな、家にこもって考えるじゃないけど、
うん、
こう思想的なも展示って多いんじゃないかなっていう気がしますね。
なるほどなるほど、それ誰かが言ってたけど、はい、あの哲学者は寒い国にしかいないっていう言ってましたからね。
そういうことかもしれないね、うん、
ラテン系の暖かい国から哲学者出ないっていう、
ね、そうやな、わ、うん、かるわ
ロシアとかね、
なあ北欧とかね、
北欧とか多いんですって、やっぱ
火のささないところで本読みながら考えてんやろ
う
な、
そう、家で悶々としたところから哲学って出るっぽいですけど、
ね、そうですね、
うん、
じゃあ哲学的な冬ということで今年も来月のあと1回を
そうですね、うん、来年じゃないや、12月のアートトピックをやれば、
はい、
年明け1月は2012年のアートトピックをやるという感じで、
はい、
まああの次の来週というか次の、今ちょっとモグラグラジオちょっと配信遅れ気味なんで、
はいはいはいはい、
多分この1週間以内に配信すると思うんですけど、
はい、
あの次回はあの野村君と僕のアートコア対談、
お、入れ替わったね今回順序が、ね、
これはもう、もうこれしかないということでエヴァ Q について
エヴァンゲリオンですか
話しそうかなと思ってます、
楽しみですね、
はい、そちらも引き続きお楽しみいただきたいということで、
まさに哲学の冬ですな、
哲学ですかねあれは、
エヴァもまた話すこといっぱいありそうやし
かなり趣味に寄ってきてる感じはしますけどねあれうん、まあまあそんな感じで、今月の
はいアートトピックでございました、ありがとうございました。
エンディング続きます、
エンディングです、
よ
太田です、
エンディングの女、
ご無沙汰しております皆様
最後に出てくるなんてね、エヴァンゲリオンのカオル君みたいですけども
僕が救ってあげるよいやこのその話はまた次週するでしょ
来週はあのエヴァ Q について話しますんで、まあそれにしても寒いですな、
いや急に寒くなりましたね、
急に言うね言うよね言うよね
いやいやいや全然関係ないですから
ちょっとテンションがね、
そこ拾うところおかしいから、
あ、そうですか、あの今回あのアートトピック11月なんとか12月頭になっちゃったっすけど、
あ、まあ、まあまあまあ毎回そんな感じじゃないですか
一応これで来月もアートトピックやったら1月はまとめですから2013年の
あれいつもまとめて1月にやってんのやった
っけ、1年です、1年、
あ、そっか、あ、
1年じゃ1月です、
1月にその前の1年を振り返る、
そういうことです、アートトピックまとめにあなたも出てくださいよ、
いやいつも出てたっけと思って、
出てたんじゃない、
出てないよね、
出てないですね、
あ、そう、うん、まあ出たらいいんじゃないですか、
うん、たまには、
あなたもうなんかすごい影の女に接してるでしょ、なんかこのもうポッドキャスト上ではは
い、
どうだったんですかあなた、ちょっとあの今日最初のトピック台湾話だったんですけど、
はい、
あのあとなんかモグラグブログで台湾 日記とか出るかと思いきや全然出てないし、もうなんか台湾に行ってきたことがもう なかったことになってる感じですからね、これ。
いや、もう12月ですし、そろそろ日記書きますよ。
日記ってそういう
振り返り日記ですよ。振り返り日記、11月こんなことあったなー言って、
うん、まあまあな、それもちょっと書いてくださいよ。
書きます、
ね、まあいろいろ、あの2013年はもうね、モグラグからいろいろちょっと発表することも多いですからね。その前の2012年の前言ったら、まあ結構ビッグイベントだったじゃないですか、下半期の。
いやー、なんか今年は、うん、でも今年の話していいのかな、私。
まあまあ、あのエンディング今日時間が結構あるんですよ。あんまり普段こんなことないんで、ちょっと喋ってみてもらえばいいんじゃないですか、
うん、なんか普段のね、モグラグのアーティストとか、
うん、
集めてきたりとか、うん、まあ、普段のモグラグの展示って、まあ、言うたらオキチュウさんとマガラさんと一緒にやってるじゃないですか。
そうね。
で、今年ってモグラグ以外で展示をやるっていうのも例年に比べて多かったじゃないですか。
まあ、多いですね。増えてきたと言っておきたいですけどね。
そうなると、そうした時、今年はまあ私が中心になって、もちろんやったわけじゃないですか、
はいはいはい、
のが多かったから、いや、なんか緊張しましたね。
まあでもなんか結構あれやったんじゃないですか、またさらに経験値も増しいのも、
うん、なんかね、勉強になりました。
あ、マジですか。あ、まあ、だんだんね、この外でやるのの規模も大きくなっていったりとかしていけばね、
うん、そう、今回やったのだけでも1回ずつ大きなっていってるしね。
うん、そうそう、だからやっぱりこうモグラグもこれ5年目なんですよね、今年。
そう、もう5年もやってたらペーペーですとも言えへんくなってくるね。
もう言えへんくなってくるし、あの前のインタビューしてくれたのキャッツ
フォーヘッド
ヘッドの時もインタビュアーの方にも言われましたけども、なんかちょっとそろそろあのモグラグの面白さをもう少し具体的に言語化したり、
した方がいいんじゃないか、
した方がいいんじゃないかみたいなとかもありつつで、まあ僕らの来年の3月から6年目に入りますけども、まあ僕らのまあプランとしてはね、こうモグラグガレージっていうのをまあベース基地として、まあマガジンとか外部の展覧会とか、まあ、アートフェアなりを通じてちょっとずつこう風呂敷をさらに広げながらね。
うん、でもなんか風呂敷そのことってね、結構前から言ってきてるじゃないですか、うん、でそれが今年ちょっとずつ具体化してきたっていう感じじゃないですか。
そうそうそう、
で具体化してきたことによってできてないことが明確に見えてきた、
明確に見えてきたし、俺たちの、まあ、3人による限界もちょっと見えつつ、まあ、まだなんていうの、ポテンシャルを維持し続けないといけないな、頑張らんといかんなっていう部分もありつつ、でも今回の台湾のでその最初のトピックの時に言えへんかったけど、一番でかかったのは、うん、やっぱりその国内でにおいてはそのこういうポッドキャストとか、
うん、
あの日本語のそのブログとかウェブサイトとかを通じて、あとまあ毎月やるアーティストのブッキングによって、まあ、ある程度こうモグラグの色みたいなのは、まあ、そのなんていうか間接的に伝達することはできるけど、それをじゃあいざ海外のアートシーンど真ん中のアートフェアみたいなところに持っていった時って、そのニュアンスみたいな部分っていうのがさ、そんななんていうの、国内みたいにこうなーなーみたいな、なんていうか、まあなーなーではないんやけど、これも毎週やってるから、まあこういうような伝え方ではなかなか難しくて、そのまあなんていうか、ワンセンテンスでこう説明、
もっと簡単なことを凝縮した
キャッチフレーズみたいなもので説明しないと、やっぱりそこはあの向こうにはあのギャラリーじゃなくてガレージなんですみたいな部分っていうのは関係ないからね。だからそういういわゆる外からの見られ方みたいなのをもう少し僕らも意識して、そのテキスト化するなり、今後の活動のその動き方に反映させていく必要があるなというのは大いに感じましたね、
うん、
まあそういう意味では結構外に出ていくのは結構重要かなと。
いや、重要ですよ、
いう話を日々してますよね、我ら。
そうですね、
うん、って感じで、そんなモグラグの2012年最後の展覧会のインフォメーションの方をお願いします。
はい、最後ですね、今年。
はい、
12月6日、もう12月2日今日のレ展が終わったらすぐです。6日の木曜日から24日の月曜日まで、
はい、
時間が、 14時から20時にあの元に戻って、石田真也さん個展、
そう
ワンダフルトラッシュ、
はい、元に戻るのはあの営業日が木金土日祝日のみになります、
はい、
時間は一緒やからね、そう、これ0点だけちょっと特別火曜日か日曜日っていう編特殊別編成でやってたんですけど、あの石田真也個展ワンダフルトラッシュに関しては 木金土日祝だけのオープンとなっておりますので、お間違いなきようにということで、
はい、それで12月23日の日曜日にクリスマスパーティーを兼ねて、
クロージングを兼ねたクリスマスパーティーをやるということで、まあしんちゃん石田真也っていうのはあの京都の、まあ、立体作家でいいんですよね。
はい、そうですね。
一応まああの簡単に言うと廃材を使って祭壇みたいなものを作る人なんですけど、それが単なるこうジャンクアートにならずに、割とこう廃材もこう結構あの色とりどりのものを使って、
はい、
しかもこう綺麗に洗ってね。
うん。
もうなんかそのなんていうの、その廃材を使った感みたいなのをあんまり感じさせへん。
そうですね。
ただよく見るとどっから拾ってきたんこれみたいな形で組まれてるっていうところがおもろいっていう作品ですよね、う
ん、ぜひ隅々まで見ていただきたいですね。
そう、俺のイメージではあの年末年始感が半端ないというか、うん、特に年始感
そうやね、年末感っていうか年始感、うん、
だから俺の中では、まあ、
お祈りしたくなる
感、メリークリスマス&ハッピーニューイヤー感の高い展示になるかと思いますので、ぜひぜひお楽しみ
お楽しみに、
まあ、お参りに来てくださいって感じですよね、うん、この12月の展示は、まあ、そんなところですか、
はい、
はい、ということで、まあ、来週はエヴァ Q、
はい、
そして12月のアートトピックはまあその次あたりにもう早速ありますけども、その年代最後は多分土子と俺のメールの
星を
クリスマス恋愛スペシャルっていう、もうやってみようかなという
恋愛スペシャル、はい、
まあ引き続き年内もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
モグラグラジオボリューム186でした。
ありがとうございました。モグラグラジオ